をゆるーくお伝えする番組、今日の田舎暮らしだよりの時間がやってまいりました。京都市北区の小野郷学区、中川学区、雲形学区担当の輝き隊奥田です。よろしくお願いします。この番組では京都市北部山間地域で活動している輝き隊が京都の田舎暮らしについて紹介しています。本日も来ていただきましたのは京都市左京区の久田地区を担当している輝き隊の田辺隊員です。田辺隊員、本日も熱いトークをよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。では早速、内容に移っていこうと思うんですが、前回の放送ではですね、田辺隊員に左京区最北端に位置する久田について、またそこでの暮らしや魅力について教えていただきました。そしてですね、お話の最後の方で、久田には昔からの伝統行事が大切に受け継がれているということ、そういった暮らしがまだ、現存しているということを、お話しいただきました。今回はですね、そこをもっと深くお聞きしたいと思います。早速ですが田辺隊員、
はい、
まずはちゃちゃんこでしたよね、
はい、
これについて詳しく教えていただけないでしょうか。
はい、そうですね、ちゃちゃんことはですね、
はい、
あたごさんへの献灯行事でして、
はい、
久田の宮野町では松上げと呼ばれています。で、毎年8月23日の夜に行われまして、
はい、
松で作られた、柱松と呼ばれる高さ約15メートルほどの塔状のものが、
ね、
はい
はいはい、
設置されまして、その頂上につけられた逆円錐形の傘めがけて松明を投げ上げる祭りです。で、1984年6月1日には久田宮野町松上げが、京都市の無形民俗文化財として登録されています。
なるほど、はい、はいはいはい、15メートルって言うと結構高い、
結構高いですね、
かなり高いですよね、はい、それにこう松明を投げ入れる、
そうですね、こう回しながら投げ入れる感じですね、
なるほど、はい、すごく表現が下手なんですけど、こう玉入れみたいな、
そうですね、
そんな感じなんですかね、はい、わかりました。ちゃちゃんこというのは、各町でちゃちゃんこっていうのが行われていて、
そうですね、
その中で宮野町を、松上げ、
そうです、
というふうに呼んでいる、
はい、
なるほど。基本あれですよね、あたごさんの献灯行事ってことはやっぱ 火のお祭りという感じでしょうか。
そうですね、
はい、はあ、なるほど、結構もう大迫力っていう感じなのかなと思うんですけど、
そうですね、はい
はい、田辺隊員はこう参加されたことあるんですかね。
はい、もう一応参加してまして、
はい、
まあ、自分はあの上に乗っけたことがないんですけども、
あ、はい、あ、なるほど、
やっぱりあれは難しくて、
そうですよね、はい、まあ、イメージをきっかけにも、はい、やっぱりなんか最初に投げ入れたらこうその人は福男みたいな、
そうですね、
そんなのあるんですかね。
そうですね、
はい、ああ、やっぱりこそろガッと投げ入れて、まあ、その松明がこう燃え上がるというか、うん、そういう感じですか。そうですね、
で燃え上がって最後にその柱松を倒すっていう。
あ、倒す、
はい、
危険ではないんですか。
大丈夫です。
あ、大丈夫です。わかりました。ね、結構その投げ入れる際もこう火の粉とか、
そうですね、結構あの人が上げたやつが自分のところに飛んできたりとか、うん、結構、はい、
なるほど。
そういう激しい感じですね。
そうですね、はい、だから、ああ、わかりました、なるほど、はい、こう夏のようにこう壮大なイベントが行われてるというか、はい、本当に想像するだけでもこう迫力とか熱気がこう伝わってきそうな感じですね、はい、ありがとうございます。はい、それではですね、もう一つ、花笠踊りでしたね、
はい、
それについてもちょっと教えていただけたらなと思います。
はい、花笠踊りはですね、
はい、
五穀豊穣の、成就に感謝しまして、
はい、
四国淵神社っていう神社が九田にあるんですけども、はい、そちらに奉納するもので、古く室町時代の風流踊りを今に伝えていると言われています、
はい、
で、風流踊りとしてユネスコの無形文化遺産にも登録されています。
あ、すごい、世界遺産ってことですよね、
はい、そうですね、
うんうん、
で、各町ごとに男性たちの手作りによる花笠ですね、
はい、
あの花笠というのは透かし安堵の上に花を飾った灯籠形式の花笠なんですけども、
はいはいはい、
はい、そちらは8月15日頃から各町ごとに花宿と呼ばれるお宅に集まって、
うんうん、
みんなで作っていきます。
あ、その花笠というものをみんなで作っていくるんですね、
はい、まあ、それを持って太鼓に合わせて、
はいはい、
古くから伝わる歌いながらあの踊ります。
あ、はい、なるほど、その花笠を、持って踊る。
そうですね、はい、
結構大変そうですね、なんかこうリズムに合わせて歌も歌いながら。
そうですね、結構、まあ、ゆっくりなリズムなんですけども、ずっと手に持ってるので、
うんうんうん、
結構あの 大変です。
そうですよね、はい、結構落とさないように
そうです、ね、
動きを、はい、つけるというふうに、はい、考えると結構難しそうだなと思うんですけど、
そうです、
ね、結構練習もされる感じですか？
そうですね、練習もして、はい、
はあ、なるほど。まあ、その花笠自体はまあ皆さんで作るということですけど、はい、各町によって違うものですか？
そうですね、各町によって蓋は5町あるんですけども、
5つね、
はい、
はいはいはい、
上野町、下野町、
はい、
あと、先ほどの松上げの宮野町ですね、はい、うんうん、あと中野町と上野町とあるんですけども、
はいはい、
各町によってその花笠のデザインが違ったりとかしますね、はい、花が違ったり。
あ、なるほど、
はい、
やっぱその各町で、まあ、ちょっと異なるデザイン。
そうですね、
まあ、ある程度はこう似てるって言ったら悪いですけど、ちょっとこうアレンジが効いてるとかそういう感じなんですか？
そうですね、はい、
あ、分かりました。なんかこう花をやっぱりこう模して飾るっていうことですけど、
はい、
その花っていうのは、どこから摘んでくるんですか？
あ、こちら造花の花になりまして。
造花、
はい、なるほど。これを和紙で作ります。はい、
結構大変というか、すごい技術いりそうな、
ね、そうですね、結構細かい作業で大変ですね。
はい、あ、なるほど。まあ、その、花笠に、まあ、いわゆるそういういろいろ飾り付けをして、
はい、
で、まあ、お披露目をする、そんな感じなんですね。
そうですね、はい、
あ、なるほど、ありがとうございます。なんかこうね、各町で、まあ、飾りが異なるということですから、まあ、すごいこう華やかな感じがしますね。
はい、
あ、ありがとうございます。で、今そのご紹介いただいたのが、ちゃちゃんこと花笠踊り、
はい、
で、先ほど、おっしゃっていただいたみたいに、まあ、明日明後日のことですよね。
そうですね、
23日24日ということですから、はい、
ちゃちゃんこが8月の23日ですね、
はいはい
はい、で、花笠踊りが翌日の、8月24日に終わりますね、
うんうん、ですよね、
はい、
これって例えば見学したりとかって可能なんですか？
あ、大丈夫です。
あ、はい、そうなんですか。あ、はい、よかったです。あ、でもあれですよね、確か公共交通機関がちょっと難しいかな。
そうなんですよ、はい、なので車で、
あ、自家用車で、はい、ということですね。
お知りになってください。
あ、分かりました、はい、もちろんあれですもんね、夜ですからちょっと運転も気をつけて。
そうですね、気をつけないとダメですね。
分かりました、はい、なるほどです。いや、すごくこう伝統行事がこの8月は連続して盛り上がってる感じの句だ、
ね、
なんですね、
はい、
まあ、でもやっぱりこう先人の方からこう受け継いだ、ね、文化を守って後世に残していこうっていうね、その方々の思いというか、はい、周りの方々のこう支えもこう、ね、もちろんあってのものだなということを、
はい、
まあ、すごくお話を聞いて強く感じました、ね、田辺隊員もこう地域住民の一人として
今回
の伝統行事に、ね、
はい、
携われるということですし、私もあの地域の、松上げに今年も参加しようと思っておりますので、はい、地域は違えども一緒にこう頑張って、ね、盛り上げていきたいなと思います、はい、よろしくお願いします。あ、もうお時間ですね、はい、お時間が近づいてまいりました。本日も京都市左京区の九田地区を担当している輝き隊の田辺隊員に出演いただき、
はい、
九田の伝統行事ちゃちゃんこ、宮野町では松上げでしたね、あと花笠踊りについて詳しく教えていただきました。田辺隊員、本日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、熱いトークいろいろと教えていただき、はい、九田での暮らし、またね、伝統行事、まあ、すごく魅力が詰まった地域だということよく分かりましたので、今後も一緒に盛り上げていけたらなと思います、
はい、よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、次回は9月12日の放送となっております。それまでに、まあ、一旦クタでですね、23日が、松上げちゃちゃんこですね、24日が花笠踊りとありますので、よければ、お越しください。それではまた次回の放送お楽しみに。さようなら。